ではこれから聖書朗読いたします。マルコの福音書4章35節から41節でお読みいたします。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうで何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、水を追うに、黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて、互いに言った。風や水を追うまでが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだと。では、すべての時間が有益と対して、先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今日の聖書の箇所ですが、さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われたと書いてあります。その日とはどの日か。4章の一番最初のところからこの話は続いています。4章の一節にこう書かれています。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。ガリラヤ湖の湖畔でイエス様は弟子たちに、多くの人にメッセージを語っていました。例え話をいくつもします。その例え話をこれまで見てきました。かなり時間はかかります。いろんな話をして、その夕方のことです。大概話疲れましたから、もう帰って寝ても良さそうなものですが、イエス様は弟子たちに、さあ向こうへ岸へ渡ろうと言われます。船に乗っていくんです。船に乗っていく。これから先ほど読まれたところ、読まれている間に皆さん気づかれたと思いますが、事件が起こります。嵐に巻き込まれるんです。一日もう話し疲れている、いろんな人と会っているにもかかわらず、休みも取らずに船に乗って出かける。その船が嵐に遭います。そんなことせずに休んだら良さそうなものです。でも実はこれは来週お話ししますけれども、この船の着くのを待っている人が一人います。向こう岸にいるんです。墓場で裸で住んでいるある人です。この方のところにどうしても行かなければならなくて、イエス様は進んでいかれます。その目的がはっきりしていますから、そこへ向かっていくんです。その間イエス様は寝ておられました。そう聖書に書いてあります。聖書を読んでいきます。35節、さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。船の上から話していましたから、そのままもう向こう岸に行こうと言われたので、群衆は岸にたくさんいたんですけれども、今日はここまでって言われて海の方に進んでいかれます。数時間すれば向こう岸に着くはずでした。ところがあのガリラヤ湖というのはヨルダン川の渓谷の中にあるんです。ものすごくこう急な渓谷がこうありまして、その下のところに ガリラヤ湖があるんですね。ガリラヤ湖も海抜マイナスです。そのガリラヤ湖の水が流れ込んでいく視界は世界で一番海抜の低いところです。そこにはこの渓谷の形で風がものすごく強く吹きつけるんですね。突然突風が起こります。そして嵐になる。海がものすごく荒れました。船は波をかぶって水でいっぱいになった。37節書かれています。38節、ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れ死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。弟子たちは大揺れに揺れる海の上で、船の上でもう死ぬかもしれないと思うんです。水がどんどん入ってきます。船が沈みそうになります。これは死ぬかもしれない。イエス様は目的地がありますから、そこへ向かっている船が揺れる中で寝ておられます。でも弟子たちは、ああ危ないと思います。これは自然なことだと思います。私でもやっぱりびっくりして声をかけるんではないかと思います。私の友人の日本バプテスト連盟の牧師が神戸で牧師をしていたときに、あの大震災に遭いました。朝まだ寝てたら、ものすごい突き上げるのがあって、ボンと起こされたそうですね。もうその時は体が固まってしまって、どう動いていいのか分からなくて、買ったばかりのテレビをこう抱えたそうなんですね。子供たちいたんですけど、子供たちの方にはふっと行かなかったんです。人間は究極の時になったらどんな行動を取るか分かりませんけれども、彼もでもそうしながらも心は子供たちのところに行くんですが、もう動けない、そんな動けるような揺れじゃありませんでした。神様に守られていると言っても、私たちの信仰というのはもう大したことありません。大きな揺れがあるとビビってしまいます。そしてイエス様のところに行くと、イエス様はふっと立ち上がって、その揺らしているものを叱りつけるんです。風に向かって、沈まれ、黙れで終わりですね。すると風はやみ、大波になった。どうしてそんなに怖がるんです。信仰がないのはどうしたことです。言われても仕方がないですね。誰もそんな信仰を持てないと思います。イエス様はでもここで、神に信頼するとどういうことができるのか、大揺れに揺れる船の中で寝られることを教えてくれました。これは平安ですね。平安。でもこの平安の話を聞いた弟子たちはどうなったか。41節、彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言ったと書かれています。怖くなったんです。なんじゃこれ、びっくりしました。まだまだこれからイエス様についていく旅は続きます。先週礼拝が終わりましたら、今日も来ておられますけれども、成合和彦さんが私のところに来られて、信者になるにはどうしたらいいですかって言われました。本当に嬉しかったですね。今洗礼のための準備を始めました。先週の木曜日に初めて準備をしました。10時からですね、1時間したんですけども、その時に初めおっしゃったのは、早まったかなそんな気もした。でもこう家族に言うと、家族がみんな喜んでくれたとおっしゃいました。そして今はまた、今もその揺れの中で信じておられるそうですが、いろんな話をその時伺いました。その時に一つのことを伺ったんです。6歳の頃、弟さんがいらっしゃいました。4歳の弟さんがいらっしゃいました。その4歳の弟さんは病気にかかっていました。そして 体がうまく動きませんでした。小児麻痺になっていました。その4歳の弟さんを和彦さんは自分の体の上に乗せてそこらを張ったりしてですね、遊んであげたそうです。さあ自分の体の上でニコニコニコニコ笑ってたそうです。その弟が馬車に乗せて外へ出て、で走りすぎてですね、馬車倒れて子供も出ちゃうということもあったそうですね。それでも楽しんで一生懸命そうされてたそうです。ところがある時和彦さんがはしかになられたそうです。でそのはしかがうつって亡くなったそうなんです。朝お父さんがガバッと起きられたそうです。そして何が起こったかわからない中過ごしていくと、親族の方がどんどん集まってきて、和彦さんはその時まだ6歳で事情がわからなくて、ただ集まってこられる大人のにぎやかさに喜んでいたそうです。それが4歳のあれだけ自分が関わってやって、あのニコニコ笑ってた自分の体の上で笑ってた小児麻痺の弟が死んだんだって分かった時、毎朝泣いたそうです。毎朝布団かぶって一人で泣いたそうです。隠れて。そしてその時に本当にこう寂しさ虚しさのようなものを感じられます。私たちの人生も今日のイエス様が乗られた船のようにすごく揺られて、もう終わりじゃないかと思うことがあります。嵐が突然起こってきて、突風が起こり、もう死ぬんじゃないか。イエス様がそばにおられましたから、弟子たちは助けてくださいって言うことができました。でも和彦さんは誰にどう言っていいのか分からず、一人でそれを涙で耐えていかれます。2年後にはもう一人の弟さんが生まれて、また新しい家族の中で生きていかれますが、その寂しさは今も続いておられることでしょう。私も弟が家出したことがあります。あの時は寂しかった思いがしました。突然誰かの命が取られる、自分の思い通りにならず誰かと別れることになってしまう。私たちの人生には苦しい辛いことが起こります。もう終わりじゃないかな、答えはないんじゃないかな。イエス様がすぐに立ち上がってその問題に対して叱りつけてくれて、黙れ沈まれって言ってくれたらいいのに、そう思うことがあります。でもなかなかそうならない、絶望しそうになります。ところがそれから半世紀を経て、イエス様はやっぱり風を叱りつけてくださいました。和彦さんを捉えていたいろんな闇の中に、闇に向かって沈まれ、そう言われたことを私は確信するんです。和彦さんのせいで弟さんの修二さんが亡くなったのではありません。聖書にはっきり書かれています。イエス様が、私が天に準備ができたら迎えに来る、その命を迎える。短かったですけれども、神様は修二さんという命をどこに与えようかと思われたときに、和彦さんの家を選ばれました。そして和彦さんが関わることを知っていました。お腹の上に乗せて、だから主は預けられました。そしてその笑顔をどれほど神様は喜ばれたことでしょうか。ただ時がありました。その時に連れて行かれて、その後の和彦さんの寂しさを神様はよくご存知です。長く続いてしまいましたが、今主がその和彦さんに語ってくださったことを感謝します。私たちは与えられた命、宝物の命を生きています。誰のせいでもなく、ただ神様の時が来た時に取られていきます。 それまで私たちは支え合いながら励まし合いながら同じ家族であることを覚えて生きていきます。今から聖餐式を行います。この中で孤独、同じような孤独や苦しみを抱えておられる方がいるかもしれません。今嵐の真っただ中にいらっしゃるかもしれません。すぐに答えが見えないかもしれません。しかしその答えは必ず来ます。時間はかかっても必ず来ます。その生き証人が今日おられます。どうぞ共にこの聖餐式に預かってください。主イエス・キリストが私たち一人一人が家族であることを覚えて覚えさせるためにご自分の体を犠牲にされました。そして全ての人の人を愛せない罪を背負い、神様を愛せない罪を背負って十字架で死なれました。復活され、私たちの許しが宣言されました。賭けだらけでも、寂しさや弱さいっぱい抱えてても、あなたは宝物。私たち一人一人は支え合う宝物です。私たちのこの聖餐式におられますけれども、吉枝雫さんは、アレルギーがありまして、聖餐式に参加できません。どうぞこの姉妹がおられることを心に覚えてください。皆さんがパンを取り、杯に預かるとき、この姉妹を家族としてしっかり覚えてください。そして、主イエス・キリストを信じ、まだ洗礼を受けておられなくても構いません。この私の申し上げたことを自分のこととして信じていこうと思われる方、皆さんどうぞこのことに参加してください。聖書を一箇所お読みします。マタイによる福音書26章から聞いててください。26章26節。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。この聖餐式をされたイエス様は今断食しながら、雫さんとまた聖餐式ができる時を待っておられますし、皆さんお一人お一人とできる時を待っておられます。天において必ず一緒にできます。それまで私たちはいろんな弱さや欠けを持っていますけれども、この聖餐式をこの地で続けていきます。あなたは主の宝物、どうぞ参加してください。一人一言お祈りします。主の神様、本当にあなたは豊かな方です。ありがとうございます。あなた以外知りませんでした。和彦さんが弟さんの亡くなって本当につらかったこと、毎朝誰にも隠れて泣いていたことはどれほど寂しかったでしょうか。主よ、この中に同じような闇や寂しさを抱えている人たくさんいます。どこかで傷がついて、主よ、それをあなたは知っていてくれるからありがとうございます。時間かかるかもしれませんが、それが取り除かれる時が来ます。主よ、ありがとうございます。そのために時間がかかるので、私たちがあなたを信頼できなくて、あなたを無視したり傷つけたりして十字架にかけても、あなたはお前は何をしているのか知らないのだ、そう言って受け入れてくださいました。それがこの聖餐式、ここにいる一人一人がどうぞ心からの感謝を持ってこの聖餐式に預かることができますように。ありがとうございます。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。